燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍あれやこれやの話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。ただでさえ身も心もカサカサに乾燥しがちなこの季節、そして常に乾燥しがちなこの番組のスタジオ、この冬場の冷えも加わって本来なら大変な新年一発目でございますが、なんと番組史上初、女性お二方をゲストにお迎えしております。諸見里杉子様、そして住友子様です。こんばんにゃということで、杉子様はですね、昨年年末に引き続き2ヶ月連続のご登場となりまして、
年を超え
年をまたぎましてのご登場ということでですね、なんつーのかしら、やっぱり女性ゲストっていいわよね。
いやいやいや、ゲストって言ってもらうほどのもんでもないんですけどね。
スタジオの潤いがさ違うわけさ。なんていうの、なんていうのかしら、普段ね私番組で女性に囲まれる機会がないんですよ、残念ながら。ゲスト圧倒的な比率で男性ですし、番組スタッフも男性ですし、なんでね今日ねぐんぐん潤い成分がねこう自分の皮膚から入っていってる感じ。
それはさ、でもあれだよね、なんか責任感じるよね。
責任感じる、
潤いを与えられてるかっていう、こうね。
いやいやいや、逆に私は潤いの見つけ方をエイミーさんにさ今さっき学んでる感じの、
ね、学ばせていただいてる。なんかもし今の段階でね、私ねちょっとねエステ1回分行ったぐらいの潤いはもう得られてるんですけど、に逆に私が吸い尽くした分、お二人がですよ番組終了時にカッサカサになってないかなって、
なってない、
ちょっとそれが心配なんですけれども、ない、まあ、本日はこの潤いに潤いまくったスタジオで1時間お届けいたします小ネタ超特急。今回の内容ですが、アンケートコーナー俺の話、テーマはですね、新年にふさわしく去年の俺とは違うぜ、今年の俺の抱負ということで、皆さんよりたくさんご投稿いただいてますので後ほどご紹介いたします。そしてエイミーがおすすめするコーナー、今月のこれですね、セレクトタイトルは来ました、これチャックノリス最強伝説、その名もチャック全開、満を持してのご紹介です。
去年から気になってた、
そう、もうこれ超人におすすめしたいタイトルなので本日持ってまいりました。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信してます。パソコンでしたら番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフ FM をフォローしていただければ OK です。スマホでしたらツイキャスのアプリを無料でダウンロードしていただけますので、それを起動、タイフ FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があれば番組中に、コメントご紹介させていただきます。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。こきゃ、
うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、または皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーですが、まずはですね、新年一発目のオンエア、このお二人をゲストにお迎えした理由ということで杉子様とですよ、住様、お二人、私もですね参加しまして、楽しいイベントを ねやりましたね。
よかった、楽しいって言ってもらえて。
早速そのお話なんですけれども、まずは年末ですね、去年の小ネタの、最後の放送があって3日後ですかね、
そうですね、
に行われましたのが第2回漫画合宿。
そうそうそうそう。じゃあ第1回いつやるんだよ。
ね、それはねここ2人がね。そうそう
そうそう。お二人が、開催された第1回目にね、私仲間に加えていただきまして第2回で。
いやいやいや、
もう来ていただいて充実しました。本当に光栄でした。
ありがとうございました。はい、なんかね、たまたまその第1回は私がノリで撮ったホテル。
ノリ でホテルって撮りましたっけ。
いやあの時杉子様は疲れていたみたいですよ。
それでなんかちょっと遠くに行きたいと思ってせいぜい遠くって言っても国頭に行くぐらいだったんですけど。
わかります、あれは遠くですよ。
それでなんかホテルを撮って、うん、すみさん一部屋さ一緒に行かない、それも漫画読みまくらないっていうのが第一回漫画合宿だったんですよ。
あ、それが発端だったんです
ね。ほぼ1年前ですよね、あれね。
そうで、それででも私たちは普段仕事してるので、うん、仕事を終えてから国神に向かったわけですよ、はい、着く頃にはとっぷり日も暮れ、もうそろそろねレストランも閉まろうかという時間に、
レストラン閉まる3分前に駆け込んだみたいな。
お客様やっと来てくださいましたとかっていう感じで全部出してもらって、食事が終わって10時ぐらいですよね。
そうですね。で
そこからいろいろ支度して、うん、お互い持ってきた漫画をですねこうデスクにババンと並べ、これがいいあれがいいとキャッキャッと2人で はしゃいでしゃべりながらもう読みに入る。
そうそうそう、まあ、はしゃいでた一瞬でしたけどね、もういきなり読みに入る。
はしゃいだ後はずっと黙々と、
ペラペラ、ペラごそペラごそみたいな時間が
たまにごくごくみたいな。
2時ぐらいまで続きました
ね。そうですね、2時でしたねあれはね。
で今回のねその年末、昨年末行われた第2回目の漫画合宿はメンツがいきなり倍の4人に増え、
ジャンタクも囲めますね。
ジャンタクも本当にジャンタクも囲める勢いなんですけど、ジャンタクを囲もうって気持ちなんかこれっぽっちすらもね
ないありませんでした
けれども、
すごかったねラインナップも。
すごかったですね。まあね、あの本日はねあのご臨席いただけなかったね、はいはい、素敵な乙女、はい、
乙女
M 様もいらっしゃり、ねえ、一体パッと見ね何ぞやこの4人って、何つながりの4人かちょっとよく分かんないんだけど、
一泊するのに荷物が多いって。
そうみんなスーツケースなのね。
そう
ガラガラ言わせて
だって私日本縦断した時のスーツケース持って
た。私も実家帰る時のスーツケースや。
私もスーツケースだったんですけど、あの泊まったホテルがね、まあ、北部のとあるホテルだったんですが、なんかね沖縄一のイルミネーションが輝く中、
そう
この冬よ ね、
ね
沖縄一の屈指のイルミネーションポイントだったんです
けど、あ綺麗だねじゃあ漫画読もっかみたいな感じでしたもんね。
そうそうそうそう、
近くに行ってねイルミネーション見よっかとすらも思わないっていうか、
一応ほら誰かは部屋の上からさ5階ぐらいからこう撮ってたけどね、はい、
そう超俯瞰で超引きの映像でね。
そうそうそう、
でもまあよく考えたらすごいと思うんですよ、まあ、乙女4人で素敵なクリスマスディナーをフルコースでいただき、
そうだったそうだった
ね、もう本当にハロー満腹にさせながらイルミネーションきらめくホテルに向かい、しかもそこでお互い持参した漫画をプレゼンテーションして、
そうプレゼン、あれ
が私の一押しというタイトルで、皆さんプレゼンタイムを設けまして、
ちゃんとねプレゼン用のボード作りましたよね現地で。
そうそうそうそう、各時間20分とかでタイマーかけてね、
そうそうそう、20分でねボードを作りプレゼンをした挙句のみんな黙々と ね読む時間がそこからひたすら
すごかったですね。
本当喋んなかったよねプレゼンタイム終わってから、
うん、4人いたのに ね
4人いたのに静かでしたね。本当ページめくる音しか聞こえなかった。
たまにねあの新しい漫画を取りに行こうかな、ごそごそ
ごそごそごそみたいな、ちょっと1巻から6巻まとめて枕元にみたいな感じの ね流れで、でもあれでも結局、そうやって黙々と読み続けて本当に寝落ちするまで、
うん、
ねえ
寝落ちしてましたね。
寝落ちしましたね。
私の記憶が確かなら私2時半にギブアップしたのよ。
だいたいでもそんな感じ
ですよ。だ
いたいまあ3時前ぐらいにはみんな落ちたかなっていう感じで、うん、
1人消え、そんな感じ、2人消え、
そう
3人消え、
じゃあ最後誰が電気消してくれたのみたいな
多分 M 様、
M 様が確か最後に、
さすが M 様
かっちり消されて、
なるほど、ね、
でねそんだけあの、まあ、明け方までね読んだにもかかわらず、うん、朝ごはんはがっつりと食って
ね
え、うん、がっつりと食って、うん、ね、それでチェックアウトっていう、ね、
そ
う
そ
う、
それもあこの漫画借りていいかなっていう流れがあり
そう結局ね読み切れないので、あの時トータルで100冊、確実に100冊以上、150冊以下ぐらいの本が揃ってたので、うん、まあ、当然読み切れないのでお互いにねこう、うん、貸し借りのトレード会まで、
そうそうそう、今回ってますもんねそれがね、
そうまだまだ、ね、まだ回ってる、まだ絶賛それがねお互いを循環しつつ、
だいたい私1巻目ずつでいろいろ舐めるっていうパターンを取ったんで、ね、結構借りてるんですよ。
あなるほどね、
頭いい、
私は読み切れなかった分を 単純にお借りした感じになってるので、まあなかなかね皆さんやっぱりお互いね漫画道をそれぞれの道でね、うん、長く極めてるとはいえ、
被った本が一冊もなかったのよね。
そう、同じ作者とかもなかった
ですね。
そうそうそう、
なんでしょうねこの綺麗な住み分け、
ね、
あ、そう、楽しい。
ある程度これは読みたいとかっていうのは最初ありましたけれど、うん、あとフリーはねそれぞれ進めたいものを持ってきたので、
そうそうそうそう、
ね、何か誰かが被ってもしょうがないかなっていう感じだったんですけども、うん、見事に
被らなかった、
被らなかったね、私ね、あの時のプレゼンのボードね、うん、まだに自宅に置いてあるんですよ、うん、たまに見るにつけ、
たまに見るの、
たまにねペロッペロッペロッって見てね、うん、これはいいなって。いや、 やっぱねあのプレゼンがあったっていうことでこの一晩のこうイベントとしての質を上げてるなっていう、ただ好き同士が集まって、
うん、
読んだだけじゃなくて、うん、ちゃんとちゃんと人に良さを伝えるっていうね。
そうそうそうそう、だって私買ったしね。
そうですよね、帰りしなに買ってましたよね。そうそうそうそう、私のおすすめ本をね、
そうそうそう、 M 様を送って帰った後漫画倉庫に寄って、購入みたいな。
じゃああれですね、そうそうそう、私たちのその第2回漫画合宿は、うん、一応沖縄経済に少し潤いをもたらしたっていう。
まあそれですよ、飲食業観光業に含め、ねね、そのね本屋さんの売り上げまで貢献したということで、そうそうそうそう、ちょっとねこれ広がったらえらいことなるんじゃないみたいな。いや、
希望者続出ですよね。
いや、私の県外に住んでる友達が参加したいって言ってきて、じゃあ日時合わせて沖縄来いよみたいな漫画と一緒にな
んかだんだん大きくなってきましたけど、実はあの時のプレゼンって私録画してたんですよ。
あ、ですよね、録画してましたね、動画で。
そうで、それをちょっとね編集して、うん、全部はね結構なボリューミーだったので、うん、ちょろんちょろんと様子をね皆さんにお知らせできるように、まあ後日アップいたしますので、
まあ、アップしたら確実に教えてください。
どこに、あ、やめた、
まあ、私のプレゼントがゴリ押しでしたけどね。
いや、そんなことはなかった。いやいやいや、あれはちょっとね
開眼しましたよ。
でもあれも、まあ、そういうね年末にね人からも羨ましがられるような素晴らしい乙女4人のひとときを過ごしたわけじゃないですか。そして年明けですよ。
そうですよ
ね、杉子様、そして隅様、そして私、はい、そしてまああえて名前は伏せますが、 MC、YC、IC という、はい、トータル6名でですね行われましたのがカラオケ国取り合戦。
いや、充実の時間でしたね。
充実の時間でしたね。
トータル何時間？
10時間。
ほら、途中部屋を一回追い出されてマクドナルドに避難したのが1時間ぐらい。
そう、インターバルあっての入り直しで、トータル10時間、いい大人の、いい大人が6名ね。
そう、なんかね、受付の男の子とか女の子とか、うん、なんかね、にこやかに迎えてくれてるんだけど、うん、明らかにこの人たち変でしょっていう感じのオーラを出してましたよね。
本当、私全然気づかなかった。
いやだって、ねえ。
ねえ、なんかおかしなボードは壁に貼ってまたボード買いみたいな。結局なんだかんだでボード好きなんですね、私たちね。結局ね、国取りのねボードを貼り、
そう、それもドアだから、
そう事前に用意したものと、あとちゃんと白紙も持って行って、
そう現地で作ったボードもありましたね。
まず国取り合戦から。
そう、国取り合戦は最初のルールはカラオケの全国ランキングで、うん、5位以内に入るか上位 10% に入らないとその陣地が取れないっていうルールだったんだけど、ハードルが高すぎて誰も
クリアできなかった。
クリアできなくなったので、ね、途中でみんなで協議してちょっとね度重なる協議の上、ね、ルールをその上位5位以内か 20% 上位 20% 以内っていうので、そうそうそう、
全国の採点のね、点数のランキングの機能を使ってのね、
そう、
まあ、それでも多分ね結構な
まあ、ハードルだったと思うんですけ
けど
当日集まったメンツがまあ歌がうまいこと、びっくりしましたわ。本当に
うまかったね、アイシとかちょっとテノールな感じで、
そうそうそうそう、まさかね私沖田博之がここでかかるなんて言ってね、ちょっと当時のアイドル世代としてはちょっとね、はいはいはいはい、感慨深いものがありましたね。まあでもね、それは結構途中まで接近戦だったんだけど、うん、結局杉子様がいらっしゃるチームが、ね、追い込みをかけ、
それはですね、はい、大変こう負けず嫌いな M 氏が
いましたよ
ね。あの人がね、
あの人ですね、わかります、
もう M 氏がね負けられねえというオーラを 全開になさいましたので、
絶対負けねえって
もう途中で負けてあげようと思ったもん、う
ん、もうなんか、なんか
すいません、いやいやいや、杉子様が謝るところじゃない、
謝るところじゃないわ。ここただね、なんかね、このままね、無理くりっていうか、このペースでね、なんか陣地取ってて勝ったらMC 相当ご立腹だなと思って、
いやご立腹はしないけど、ご立腹っていうか、
なんかこうなんていうの、負けた悔しさを
全開にしたと思う。
そう、
それはでもエイミーさんの萌えポイントだったと思います。
うん、
いやこれテンションまた高くなったよ
いやね、もう本当ね、この日はね、その後ね、いっぱい話したいことがあるんだけれども、ね、まあ、ちょっと省いて、まあ、その後個人戦に行ったというところにそうそう、まあ、とりあえず行こうか。
個人戦すごかったですよね。
個人戦すごかった。
エイミーさんが、うん、タイトルつけてるんですけど、審査点方式個人戦。
そうそう、
これただ点数だけじゃないんですよね。
そう、順位とかじゃなくて、ね、計算しなきゃいけないんですよね。
そうそう、
全国のエントリー人数っていうのが、そうそう、そのカラオケのね、あの採点のあれに出るじゃないですか。で、全国のエントリー人数割る自分の順位で、
そうそうそう、だから2000人エントリーしてて自分が3位だったら、
2000割る3っていう形で、でその計算結果を自分のポイントにするんですよ、うん、だから例えば6000人歌ってる歌でも自分が1000位だったら、うん、6ポイントしかもらえないの、
う
ん、ね、
そうそうそう、
これで300人しかいないところで10位だったら30点、
そう
そうそう、う
ん、単純に自分が上手かとか好きかでは割り切れない何かがそこにはあるわけですよね。
そうそうそう、でね、人数がね、エントリー人数が多い歌は、うん、もう極めて接戦なので、うん、ちょっとしたフレーズを1個ずらしただけでガクーンってね、120位ぐらい下がったり、ね、
そう
ちょっとうまくいったら200位上がったりとかね、うん、結構自分の精神面との戦いもありましたよね、あれ
特に特に MC が
なんだっけ、ちょっとフレーズ外して一気に200位ぐらい加工した時の自分の心の折れっぷりとかなかったですよね。そう
なかったなかった
ね、個人戦っていうか自分との戦いに近いところが、そ
うそうそう、うってなってるところもまたね、
そうそう、
男前がうってなってるところがまたこれが萌えポイントだったり
するんだよ ね、 ね、今ね、今日のオンエアをね、 MC が聞いてないことを本当に
本当祈るね、
祈るところがね、
ちょっとこれぐらいで止めといた方がいい
かもしれないけど、これぐらいで止めとかないとね、この後の話題はちょっとね、ちょっと、ね、ちょっとなんかさすがにラジオっていう媒体でも私も言えないところが結構いろいろあるので、
うん、でもすごかったですよ、ここはスミさんの快進撃でしたね。
あ、
選曲といい、
いやいやいやいや、でもほら杉子様がさ、ほれ4曲目かなんかでめっちゃ追い上げたのよね。
あれはね、やっぱりほら負けられない歌ってあるよね。
負けられない歌って確かにあるけどでもね、よくね、私のこれね、このイベントのに参加してない全然違うお友達から言われたんだけど、うん、全国でね、うん、その上位テンパーとか5位以内っていうのを目指す時点で、うんうん、普通のところ団体ではやれないって言われましたよ。
え、そうなの？
そういうもんなの？
で、私たちって大体どなた様も全国1位を1曲ずつぐらいは取ってるじゃないですか、うん、何かしらで、
う
ん、
まあ、そうでしたね、
まあ、時期にもよりますけどね、
うん、なのでそんな全国ランキングで1位を取ることなんてそうそうはないよって言われて、う
ん、
いや
でもなんか多分マジからは、うん、結構みんなマジで、うん、なんていうのか、歌いながら3位以内には入らなきゃねみたいな感じでこう歌ってる。
そうそうそうそう、なんか あれアスリートでしたよね、完全に自分を追い込む、
なんかみんなナイスファイトみたいな、
そうそうナイスファイトですみたいな、
言ってた、そうそうそう、確かに言ってた、ナイスファイって
ナイスファイって私がね言い出したんですけどねナイスファイでーす
ありがとうみたいな、かハイタッチみたいな感じだったもんね。
いやでもそれも MC がなんかプレッシャーかけるからさ周りに
そうねえ、
なんかこんなこの程度で満足してるのって言われたら、いややりますかみたいな感じにな
っちゃうよね。
じゃあ次は全国3位内に入ります。
入りましょうか。
なんかインターハイ目指してる高校生みたいな気分になってくるんですよね。
それでマイナーな曲でさ、もう全国で10人ぐらいしか歌ってないやつだったら3位とかでも入れるのよ。だからそういうので1位とかさ2位とかって結構取ってんだけど、でも点数稼ごうと思ったら母数が100何人とか600人とか歌ってる
曲じゃないと、そこそこに歌ってる人数の中でもある程度の、ね、ランクを取らないと。だから私メタリカ歌おうと思ってメタリカの曲見たら誰も歌ってない0人だから、
そう
ポイントにすらならねえと思って。
うん、私だってさ世紀末一生懸命探してたんだけどさ、
ね、世紀末で行ったけど一番びっくりしたのやっぱ画廊だったね。
ありがとうございます。 あれで3位は私嬉しかった。
画廊で全国1 位になりましたからね。
1位じゃないですよ。
あ、1位じゃなかったっけ。
ガロの、セイバーインザダークでなんだっけ200何人ぐらいいて3位取りました。
おめでとうございます。
止まれ。
1位取ったのは世紀末の楽曲でしたかね。
違うの。
え、なんだった
の。あれもなんか5位とかしか取れなかったの。あの老人形の館で。
あ、老人形の館で。
そうそうそうそうそう。
ね、いやでもなんかそこそこやっぱり私たちっていうか、まあ、その場にいた全員がそうなんですけど、うん、やっぱりアニメとかゲームとかの何かしらの楽曲を全員一通り歌いましたよね。
歌った歌った、ね、課題曲だからとかって言って。
そう。だから私が最初にあのみんなであの本戦が始まる前に、うん、あの喉鳴らしで練習した時に歌ってた PV、うんうん、劇場版ですよねって私がその Y 氏に話したらY 氏と I 氏が劇場版ですって言って、やっぱ見てたんだなこの人たちみたいな。
そこら辺のチェックをみんなちゃんとしてんだよね。
そうそうそう。だからあのね、あの特撮とかね、うん、アニメとかってね、その映像がそのまま出るじゃないですか。それを見てね、そこにもいちいちねこう、うん、自分の精神がこう揺らいだりして、
揺らいだりする。
ついついそっちに見るとメロディーの方忘れてしまったりもするんですよ。
そうなの、う
ん、自分で歌ってるんだけど、ここのシーン何だったっけとかいろいろ考え始めると。
じゃああれだね、これは保存用、それは歌用、
歌用ってわけない、
ね、2回ぐらい歌わないとダメ。
でもね、まあね、あのアラフォー世代で、あんだけあんだけ個室に ね閉じこもって、ね、他の話題はほとんどせず、
そう、ね、
ずっとずっともう点数を取ることだけのために10時間って、ね、
そうそう
そうそう、何このきついオーディション番組。
沖縄アイドルとかって言って今度やってみる、
ね、アラフォー、過去アラフォーに限るみたいな感じで、あのイケメンに限る的な感じでね、やりたいですよね。わかります。
なんかね、本当に何あの負けらんねえっていうオーラはすごかったね。
もう私今から次に向けていろいろ楽曲あのリスト考えようって本当に思いました。あの自主練行きます。
あ、自主練行きますか、
うん、自主練行きましょう。
もうあの、うん、シダックスとかにもう私会員登録します。あ、今までカラオケ屋さんって会員登録したことないんですけども、会員登録して、うん、もう挑まないとダメだなってね今回分かりました。
いや、 みんな大丈夫か、流されてないかそれ。 MC に流されてないか大丈夫か。
いや、もうあの MC をねうならせたいっていうね、うならせてねギャフンって言わしたいところもちょっとあるんですよ。
そうか、じゃあ私ここのスタジオ借りて練習しようかな。
崩れ落ちる MC を見たいっていう、ただ一年だけでね。
じゃあ頑張るよ。
頑張りましょう。
エイミーさん、ここは協力するとこだよね。
ね
え、
ね、もう頑張りましょ う、ね、そうやってね共通の宝物を増やしていきましょうね。
宝物増やそう。そうだそうだ。
ということでですね、いっぱい、この、 あのお泊まりをしました年末の漫画合宿とカラオケ国取り合戦の話ばっかりしましたけども、ちょっとそれ以外のネタも話しとこうかなということで、ですね、あの、まあ、いわゆる母さん助けて詐欺ですか、別名オレオレ詐欺。なかなか被害件数が減りませんが、そんな中素晴らしい地域店で撃退した事例がございました。それはですね、新年早々に息子を名乗る電話に出たお母様が、うんうん、あれって不審に思いまして、その息子を名乗る相手に言った一言がこれ、プリキュア37人言える。
なんかお母さんすごいね。
これで即座に詐欺グループの電話が切れたらしいんですよ。
すげえな。
で、自分を語られた息子さんがツイッターで、お母さんからね、その後連絡が来たみたいで、この顛末をツイートしたら、うん、なんと警視庁犯罪抑止本部のツイッターアカウントから、うん、プリキュアで母さん助けて詐欺が撃退できる事例、クールジャパンと撃退事例として紹介されまして、これが一気に話題となりました。で、一応警視庁では実際に母さん助けて詐欺の効果的な被害防止策の一つとして、電話口でも確認し合える親子で分かる合図を決めておくっていうのを提唱していて、これが実際に効果的であるっていうことが今回ね、これで実証されたわけなんですよ。
息子さん言えるかな。
え、っていうか本当にプリキュアオタクだったの？37
とかっているの？
あ、今いるいる。
そんなにいるの？
そうそうそう。で、今お父さん世代でプリキュア全員言える人いるんです。なぜかっていうと娘が
見てるから、
娘に付き合わされて見て、でも東映漫画祭りにも見に行きみたいな感じ。いやでも
それおかしいよ。大体娘とかってさ、なんか3年ぐらいで卒業すんじゃないの？だって戦隊ものとかさ、仮面ライダーだって大体子供とかってさ、小学校低学年の子たちがハマって、うん、でも高学年ぐらいになったら普通は卒業すんじゃん。
いやでもあの自称娘がいるので仕方なく見てるっていうアラフォー世代も結構いると思う。自称。 いると思うんですよ。で一応ですね、まあ、これってねやっぱりあのこれを機会に私たちも親子でちょっと確認し合った方がいいかなと思うんですけど、まあさすがにね自らの萌えキャラの名前をお母さんに伝えるのはね精神的にもちょっとアレな部分があるんでしょうけれども、
そう、ね、ダメージ食らうところもあるね。そうそう、
まあ、例えばね、例えばマクロスフロンティアのファンならキラッって言ったらランカちゃんみたいな符号ね、このキラーのところでポーズしてるのラジオで見えないんでしょうけど、ちゃんとキラーしてますよ私。
いやいや電話でも見えないから電話でも見えない、
電話でもやりましょうキラーはね。
なんかあれですよね、こうお母さんがキラ無言キラ
って言ったら詐欺グループも切りますって、あこれやばいところで電話しちゃったなっていうところでね、うん、まあ、例えば私だったらお母さんにバルフレアって言ったらこの物語の主人公さって私が答えるんですよ。まあね、私のねファイナルファンタジー史上最強の推し面なんですけれども、まあその話はさておき、まあ、お母さんにバルフレアって人の動画ぐらいを見せてお説明しないとなって思ってます。はい、でも一応ねアニメとかじゃなくてもやっぱこういうのは念のためにね決めておくべきかなと思います。特にほら最近なんか電話しないでもメールとかで済ましちゃう人も多いから、果たしてねあれ子供の声どんなんだったっけって思われて、うっかりねなんか年金とかをごっそりその見知らぬ詐欺グループに持っていかれたりしてたまったもんじゃないじゃないですか。うん、
ね、
うん、なのでぜひぜひですね、まあ萌えキャラに限らず皆さん親子でそういうところ、お互いにですね話し合って決めていっていただければ少しでも被害が減るかと思いますので、ぜひぜひこれを機会にですね親子で暗号を決めておいてくださいということで、以上気になるあれのコーナーでした。
ドリンク&ミュージックプロースト、音楽とお酒そして楽しいおしゃべりを、カラオケでもステージでの弾き語りでも遊び方はあなた次第、ちょっと覗いてみませんか。那覇市泉崎琉球新報ビル裏元宇治ビル5階、電話番号 090-4982-4664、 ドリンク&ミュージックプロースト。
トゥトゥトゥン、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
エミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマは、新年一発目にふさわしく去年の俺とは違うぜ今年の俺の抱負ということでですね、早速皆様よりいただいたご投稿をご紹介していきましょう。こちらラジオネームやがて世帯主さんです。ありがとうございます。この間自分の投稿を読んでくれてありがとうございました。これ杉子様覚えてらっしゃる？
覚えてますよ。あのね、問題の品物をどうしたらいいんだろうっていう感じです
よ。あの今年ご結婚されるんですね。でお嫁様と同居の前に見られては困るもろもろの物をどうしようかお悩みのやがて世帯主さん。
いやでも心が広いお嫁さんかもしれないですよ。
一応ですね、アドバイス通りに見つかって困る物は、一人暮らしの友人何人かに預かってもらうことにしました。
預けるんかい。
捨ててしまうと失ったものの大きさに愕然とするに違いないということを話しまして私と杉子様からのアドバイスだったんですね。それがで、このやがて世帯主さん、2014年の抱負はせっかく結婚してくれた嫁に嫌われないことです。
なんかすごい切実ですね。
本人曰く褒めたら伸びるタイプらしいので料理や家事について重点的に褒めちぎるつもりですということで大丈夫ね、もうあの本当にもうそこを褒めておくのはね、
そうそうそうそう、
あの旦那様の務めなので、
そうそうそう、ありがとうとかね、
そう
ちょっとなと思ってもいやオリジナルの味で美味しいねとかね、
そ, う
そんなこと言うから飯まず嫁がはみこるんじゃないのか。
ほら褒めて伸びる、
褒めて伸びる、ね、でも俺はもうちょっとこんなのがいいかなっていうのを嫌味でなく付け加えられるテクニックを持てたらもう完璧ね。
なるほどね。
そこでね何も言わずソースとかかけないように、うん、
そうそうそうね、目の前でかけられたらね、うん、ちょっと嫁の心も折れちゃうぞっていうところがありますのでそこは気をつけていただきたいということでありがとうございました。続きましてはこちらラジオネームラグーンさんからですね、ありがとうございます。積んどくの山をなくしたい、読んでない本ね、
わかる、
あの山があると他が片付いていても部屋が散らかって見えてしまいますということで、
でもラグーンさん、私あの積んどくが枕元にあると落ち着く、
わかる、
わかる、
私も
なんか知らないけど落ち着く、
落ち着く、
そうで、あのなんだっけ、私は一巡目の山が 枕元二巡目の山がソファーの横っていう風にで、ね、
一巡目二巡目が分かんねえ。
あのね、私あの本を何度も何度も読む派なんですよ。なんで買ってきたらあの、うん、書斎の本棚に入るまでは最低5巡ぐらい読むんですね、
う
ん、
うわ素晴らしい。
だからそこの殿堂入りにするまでに5巡のオーディションを乗り越えないと、
はいはい
はい、その書斎まで行けないという感じで、だから割とそこまでに到達しなかった本っていうのは、うん、さりげなくなんか お友達に差し上げたりとかして、自分がツボじゃなかったけど彼女だったら大丈夫かなっていうの方にあげたりとかっていうので、割とそこでふるいにかけてるんですね。まあ、かけないとはっきり言ってもう、うちのマンションの土台が折れるんじゃないか。この間数えたらもうね当に7000冊超えてたんですよ、うちの蔵書が。
素晴らしい、それ見てみたい、その壁面を見てみたい。
もうね本当に書斎で地震が起きたら私間違いなくお迎えが来るので、うん本当それぐらいあるので、まあ、そこまでしないといけないんですけど、でも積んどくはね、あるとなんか幸せですよね。
幸せなんだよね。それがねいけないっていうのも分かってるんだけど、やめらんないなみたいな。
そうなんかね、なんて言えばいいのかな、エルデコとか見るとなんかすごい片付いた部屋ばっかり載ってるじゃないですか。ね、こんな夢のようなお部屋に今年はしたいなって思っても積んどくがあるがゆえにそうはならないんですよね。なんだけど、いやでもね、積んどくが常に手元にあるっていう幸せの方が本当はね精神的には大事なんじゃないかなって、う
ん、でもね、あの積んどくだけじゃなくって読みたいと思います、私
は。わかります。でもまあ積んどくの山をどうにかなくして部屋を片付けたいというね、うん、ラグーンさんのこの気持ちも確かにわかります、ね、
かります。
それには頑張って睡眠時間削ってでも読むしかないって、うん、もう本当読むしかないっていうのしか解決法ないですから ね,
ですね。
なのでラグンさん頑張ってこう暇があれば、ページを進めていただければと思います。続きましては、これはラジオネーム、さっきの私のあれと被りますね、バルフレア2014さんからいただいてます。ありがとうございます。
あ
なたが私の心を盗んだ空賊なのかしら。すげえなこのラジオネーム。明けましておめでとうございます。新年満を持しての初投稿ですということで、ここのところ暴飲暴食で太ってきたのに危機感を感じています。大学卒業までサッカーをやっていたのと、自転車通勤で筋肉質な体型を維持できていたおかげで、ゲーマーでアニオタの部分をうまく隠蔽できていたのです。筋肉質だとオタクに見られないというのは社会生活を営むにあたって大変便利なのです。
いや、ちょっとなんか勘違いしない
な。悟られずに済んでるっていうとこなんですかね。このままだと新年会コンボでさらに増量しそうなので、ここは一つ気合を入れて今月の中旬までに絞り上げますということで、これもじゃあもうキンキンに達成する抱負ってことですね。
すごいですね。
まあ確かにね、こうね、いい感じの筋肉質だったらね、よもやね、よなよなアニメの DVD やら見てる人とは思わないものですけどね。
まあでもね、
どうから、
いやでもまあ筋肉、
まあこれ雰囲気からさするに会社ではバレてないってことなんでしょうね。
それは良きこと、良きこと。
まあでもね、ちょうどね、仕事始めが昨日ぐらいからね、いろんな企業で始まって新年会コンボがこの後しばらく続くっていうことで、まあね、この時期に増量するのは社会人としては仕方ないことなんでしょうけれども、増量がね続いて取り返しのつかないことになるっていうのはね、よくありがちなことなので、まあどうしてもまあ見バレしたくないっていうか、アニオタバレしたくないのであれば頑張ってね、筋肉を。
違うんだよな、その行き着くところが。
やっぱあれなんじゃない、ほらコンパとかでやっぱある程度筋肉質だと、あ趣味はサッカーでとかっていうと、まさかよもやその裏にねアニメの DVD が本棚にぎっしり刺さってる人とは思わないでしょうね。女子はね、
そうですね、スポーツ界のイケメンみたいな感じで思うかも。
わマッチョでイケメン。
いやだってその皮をかぶり続けててもさ、彼女と会話弾まねえべ。
そう、
それでいいのか。
いや、まあだからサッカーが好きな彼女っていう枠で、
枠で
抑えるじゃないですか、ね、
でそれで、まあ、ちょっとずつ小出しにしていって、
そう
教育していく
って。なるほどね、
教育大事、
教育大事か、
これ最近見たんだけど面白かったんだみたいなね。
うわそう、それはそれでまた楽しいみたいな。
私の友人がですよ、はあ結婚しましてですね、はあ、つい最近なんと彼氏を自分好みの色に染め上げた上で、うん、もう自分好みのアニメ自分好みの漫画で、ね、徹底的な教育をし染め上げた上でのご結婚だったんですね。こういう方法があったかと周りは膝を叩きましたよ。その時で
そういえばあれだよね、あのカラオケ一緒に行ったあの Y 氏は、そうそう、 Y 氏、うん、嫁を教育したっつってたよ。
あ素晴らしきことかな、
素晴らしきことかな、
うん、もう全方位的にね、そうそうそうお話できますもんね。そうそうそうそう、ね、M 女子は、
M 女子はもう確かにそうですよ ね、 ね、何もかも受け止めてくれそうな感じですもんね、またあの方ね、
の方は
ね、いやでもね見バレしたくない、まあそうなのかまあね、まあ会社の職種とかにもよるでしょうね。
そうですね、
やっぱりねちょっとお堅い感じとかだとさすがにアニオタバレするのやばいかなっていうお勤め先もまああるんでしょうね。
クリアファイルでね、うん、アニメとか漫画とかじゃ NG とかね、
NG とかあるんでしょう ね、 ね、
だから彼のその新年会が終わってしばらくのその体を元に戻すっていう短期目標じゃなくて、今私たちが話したようなあなたの将来展望をちょっと聞かせてほしいところ、ね、
中長期的なね、
中長期的な、
もう中長期的な、じゃあバルフォレア様には引き続きです、
引き続き、
ご投稿いただいてどんな感じでね、
そうそうそう、まあ、
今彼女がいるのかどうなのか、
そ
してこれからね彼女をねどういう側面で彼女を見つけていき、どのような感じで進めていきたいのか、お付き合いをというところま で、
ね、その辺の妄想を聞かせていただきたい、
聞かせていただきたいと思います。ということで今年の抱負なんですけれども、まずは杉子様、今年の抱負何かございますか。
そうですね、片付ける
部屋を、
うん、私片付けられない女なんですよ。
じゃあ年末の大掃除は、
うん、なんか小掃除、
小掃除が年末の小掃除が
大掃除も頑張ったんですけれど、うん、あんだけ出したけど書類が捨てられない。
あー分かる、
紙類ね、
紙類やっぱ、まあ、本もしかりなんですけど、うん、捨てられなくってもう溜まっていく一方なんですよ、資料が、
うんうんうんうん、
捨て時って分からないですよね、うん、
でも今日は私やりましたよ。
本当に
紙ではないんですけれども、うん、椅子を捨てました。
椅子
椅子、そしたらね行政は木製の椅子は取ってくれるけど粗大ゴミで、
うん、
なんかスプリングとか金属が入ってると取ってくれないの。
そうなんだ。じゃああれなんだ、あのセンターまで運ばないといけないんだ自分で。
もしくは
それじゃなくて、うん、なんかその粗大ごみの業者さんに別の、
う
ん、
連絡しないといけない、
来てもらって処理費がもらった椅子だったのに1000円かかったんですよ。
うわ、
じゃあそれだったらあのあれあれですよ、あのなんだっけ、あの持ち込みできる粗大ごみセンターに持ってった方が、
それがねダメなんですよ、行政が受け付けてくれないから
ダメなんだ。
そう、
で
ね、あのショックを今日受けましたが、うん、1個片付けたぜ、
うん、
っていうような、う
ん、結構傘ありますからね椅子ね。
そうそうそう、うん、まあ、取りに来てくれたお兄ちゃんが、うん、ジョージマイケル2のちょっとイケメンだったんで、
まあ、ジョージマイケル、まあまあね、たまに沖縄ジョージマイケル2の方とか ね、
いますけどね、
ジョージクルーニー2の方とかね、たまれに見受けられますけどね。
そうそうそう、
私はそれを総じて青年会顔って言ってます合ってる、うん、青年会顔っていう私の中のくくりのジャンルの方ですね
そうそうそう、にこやかだったんで、うん、もうお兄ちゃんに免じて一家千円みたいな、
まあね、お兄ちゃんの、ね、顔見れただけで手数料かなみたいな、
それでいいの、
片付ける、
ね、まあ、そこまでね心が広くなったわけですよ。
いや、まあ、そういうので納得させなきゃやってらんね
っていうのもあるんだろう
けど、結局押し付けられた椅子だったんだけど、
あ
1000円払って
押し付けられた上にお金までみたいなね確かにそれは納得できない。あ、なるほど。スミー様は、
そうですね、あの去年はソファーを買うだったんですよ、
うん、
あのね座椅子をあの一昨年か先一昨年ぐらいに買ったんですけど、これがね、あの結構いいお金出して買った割にはですよ、うん、あの座面のスポンジというかクッションのへたれがひどくって、うん、座骨神経痛が悪化したんですよ。
うわ最悪。
そうそうそう、まあまあまあね、あの座椅子といいますか自分のね、パーソナルスペースっていうのは漫画を読むため、うん、テレビを見るために重要なスペースじゃないですか、うん、なのでそこは快適にしたいと思って、
そうだ、ね、
この座骨神経痛を悪化させるわけにはいかぬと思って、うん、去年はソファー買いました。
あ、
はい、
すごい、
まあまあちゃちいやつですけど、でもあの劇的に変わりましたね。
でもやっぱあのなんて言えばいいのかな、こう座るあの座面っていうか面積が広がっただけでちょっとラグジュアリー空間になりますよね。やっぱり
ね、そのね読む時見る時の快適さが違う、うん、集中力も違う、これ大事だなと思いまして。
座り心地大事ですよね、
そして今年はですよ、まあまだねはっきりと決めてるわけではないんですけれども、うん、いい加減本棚を買おうかと
あ、スミスさん聞いてますよ、いつも本棚ね、
あ、そうそうそうそう、
欲しくなったら見るサイトがあって、
う
ん、みたいな、
うん、そうそうそうそう、清く正しい本棚の作り方っていうサイトがね
本棚の作り方
そうそうそうそうそう、あるんですよ、ね、あのそれが書籍化されてて、あの本でも買えるんですけど、まあ、何をしてるかっていうと、あの要は漫画なり小説なり、うん、あるいはあの研究書みたいなものって高さとか奥行きがバラバラじゃないですか、うんうん、
ね、
まあ、奥行きはともかく高さがバラバラなのって、市販の本棚できっちりはまるやつってあんまないんですよ ね,
ですね、
うん、でそれでそしたら自分で作っちゃおうっていう人が出てきて、うん、そのサイトの本棚を作るまでの過程の解説がなかなかその奥ゆかしく書かれていながらも胸熱いものがあるサイトなんですよね、うん、でそれを見て自分ぴったりの本棚私も作れるかなとかって言ってこう妄想し始めたのを、逆にそのサイトを読んで、あ、ここまでしなきゃいけないんだったら私には無理だと思って本棚を買う欲求っていうのをこう毎年
抑えて
数ヶ月ごとに抑えてるんですよ。
なるほど。
だからあのサイト私何回接続してるかみたいな。
ああ、でもそれ私も拝見したことあるサイトかもしれない。
本当に。
あのやっぱりあの本読みの夢じゃないですか。それぞれの半径に合わせてドンピシャリの棚を作るっていう、まあ、あの指を入れるスペースを含めると予備枠もいるんですけれども。やっぱね、多分ね、そうそうそう、同じサイトだと思います、
う
ん、
やっぱそうですよね、
うん、
ところが最近はそのウェブとかでね、うん、あのかなりカスタマイズが容易にできる本棚のサイトとかも出てきてるから、
うん、そうですね、通販してくれるところね増えましたよね、そういうのをね、
そうそうそう、なのでちょっと今年こそは本気で考えようかなっていうのを思っている。
でもね、本棚はねあって困るものではないんですけど、いざ買うとなったらね、やっぱちょっと躊躇しますもんね。
そうそうそう、だって増えるからね漫画はね。
そうで、意外に入ると思ったら入らなかったりするんですよ。
入らなかった。
見た目の割には入らない本棚とかもありますので、
はい、
そこはやっぱね吟味して買いたいとこですよ ね,
ね。
ちなみにですね、私の今年の抱負は、
はい、
ちゃんと人と触れ合うです。
何ですかそれ、
あのね、私ね仕事以外だと本当にほっとくと全然外に出かけないんですよ。まあね、ゲームのやり込み攻略とか取りだめてたアニメのチェックとかあとね、趣味、私の趣味の一つにダミンを貪るっていうのがあるんですけれども、うん、
いやそれを否定しない、
それが楽しすぎて全然お外で遊ばない子になっちゃうんですね私。
いやでもいいんじゃないのそれ。
いやでね、去年ね、さすがにもうあの2年間ぐらい本当にお友達のお誘いがない限りはほとんど人と触れ合いを持たなかった日々を送ってきたんですけど、秋口ぐらいにやっぱりこれじゃいかんばいって思ったんですよで、ね、やっぱり自分の心の引き出しのインプットとアウトプットのバランスっていうのが、
ね、
やっぱ取れなくなるんですよね、全然お外で遊ばなくなると。なんで、まあ、これ頭でっかちにねかなりなってるなって自分で思って、まあ、そこから積極的にちょっとお外で人と触れ合おうっていう、
触れ合おうと。
そうだから今年は人と触れ合いますお外でお友達といっぱい遊びますということで、社会人としてはかなりダメな目標なんですけれども、いやいや、そんなことはないぞ。私としては近年稀に見るね、かなり前向きな抱負なんですね
じゃあ今年はいっぱい遊んでもらえるかな。
ね、ぜひね、いっぱいお誘いください。もう私ね本当に断りませんのでよろしくお願いしますさて引き続きましてご回答いきましょう。こちら、ラジオネーム三日月奈緒子夫人からいただいてます。ありがとうございます。今年はインディーズアーティストとして県内でなんとなく目立つくらいまでブレイクしたいです。知り合いの直木屋さんの大躍進を見ると負けられないです。地道な積み重ねが大事、体を壊さない程度に大きな目標を達成したいものです。沖縄のお姉芸人の中堅になれればということで直子様、年齢的にはもう立派な中堅でございますのであとはですね、もう地道なあの芸能活動の積み重ね、でもね、もうそこそこあの沖縄のお姉芸人って言ったら人数限られてますので立派な中堅どころだと私はね自負しております。自負じゃねえや認めておりますよということで、続きましてはですね、こちら、これはラジオネームはるさんと読めばいいのかな、ヘイルさんと読めばいいのかな、ありがとうございます。母に今年の目標を聞きました。うちの未婚の人をみんな結婚させるとのことでしたそれは目標ではないような、母の期待に沿うようにではないけど彼氏のゲット頑張ります。あと去年から始めた自炊、あの本の方の自炊ですね、
あ、そっちか、
すごい。
本を切断するのはまだまだ心が痛むこともあるけど、いつか身軽に嫁に行けるよう頑張りますやっと押し入れの壁が見えてきました
すごい。
一体何千冊ね自炊されたのかわからないんですけど、いや確かにでも壁が見えないぐらいね、
うん、
本を持ったまんまお読みに行けるかっつったらなかなかね、いけねえんでございますよ。
そういう人をね、そういうことを受け止めてくれる旦那をね、そう見つけようよ。
見つけるか、今から見つける彼氏を徐々に教育していくかという
ね、素晴らしい例がいましたからね。
ね、もうここはですね、ぜひぜひ、まあ自炊も進めるのもね、身軽にするっていう意味では確かに大事なんでしょうけれども、うん、ぜひね、そのね、自炊された中身までちゃんと受け止めてくれる方をねお相手にして幸せになっていただければと、私応援してるぞということで、続きましてはマミタンからいただいてます。ありがとうございます。私の妹でございます。去年に引き続きダイエットです。あとヨガ、体が硬くて途中で笑いが出てきますが頑張りますということで、バンコクでですね、暮らしてるんですけれども、はい、バンコクに良いヨガの先生がいることをですね、願います。ということで、続きましてはラジオネームスタッフ OSR さんからいただいてます。
出た、
ありがとうございます。お正月休みのこと、睡眠と食事を除き全てをパズドラに注ぎ込んでいたら妻が不安になったのかスンスン泣いていました。あかん今年の俺の抱負、節度を持ってゲームと付き合うです。パズドラは削除しました。
絶対見ない、それがよ、それがよ、
それがよ、
会社の周りの人たちにそそのかされてまた始めてんの。
あ、もうこれ奥様聞いてたらちょっとね、大変な大変 な, なんかさ、家庭内の
問題、奥様のこと知ってますけれども言えないこといっぱいあるよね。
なぜだろう、こっちに顔を消して向けない男子が一人いるんだけれども、まあ、節度を持ってゲームと付き合うっていうのは、まあ、確かに大事なことですよね。まあね、大切なね、あの人と人との触れ合いも、これで失いかねませんので、ね、まあ、
今私こんな大口叩いてますけれど、同じような人種だからね。
もう私もですよ、もう私も節度を持って常日々暮らしていこうって努力してはいるんですよ。
誰がね一番ひどいかってね、そうやって妻のために、愛する新婚の妻のためにゲームをやめた、うん、今目の前でミキサー触ってる人をですよ、うん、またお前はバカかと言ってパズドラをもう一度始めさせる、ここの放送局のスタッフが悪いよね。
ねえ、ひどいですよね。
そこで心折れて、うん、じゃって言って始める人もっといた
らダメだよね。
ねえ、もうお嫁様がね、このねオンエアないしポッドキャストに聞いてないこと、本当に私ね願います。心から幸せお祈りしております。ということで、続きましてはゆめこ様からです。ありがとうございます。今年こそダイエット頑張りますと言い出して4年、今年もラジオ楽しく聞いてますということで、
大丈夫大丈夫、オリンピックと一緒で回ってくるから、
そうそう回ってきますので、まあ、今年そっちありますけれどもね。まあね、その次の夏のオリンピックもありますので、どんどんどんどん回していけばいいと思うよ、頑張りますという気持ちの方が大事。そして、こちら太郎ちゃんからいただいてます。ありがとうございます。今年こそは東京ゲームショーに潜入したい。なんとか潜り込んでコナビブースをということで、もう
太郎ちゃんもそそのかされてたよね、年末
パズドラ。そうです、パズドラに ね、うん、ちょっとねそれはね、後でじゃあ直電して聞いてみようかなと思います。
聞
きたいな。ということで、皆様から今回もたくさんの、アンケートご回答をいただきました。ちなみに来月の俺の話アンケートテーマはですね、なんとオンエア日がですね、バレンタインデーの2日前、2月12日ですね。それに合わせて、今年もみんなお互いの傷を舐め合おうじゃないか。バレンタイン引きこもごも、バレンタインデーの思い出教えてくださいということで、もちろん楽しい思い出も OK だけど、なんとなくこの番組のリスナー様から寄せられるのは、せちがらい思い出の方が、年々圧倒的な感じなので、今年もそんな予感がしますということで、バレンタイン引きこもごも、バレンタインデーの思い出教えてください。こちらの方、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿くださいということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ドゥン、こちら温めますか。
小ネタ超特急、
首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
パパパパ
ー、愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
しょう。エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今回セレクトしたタイトルはですね、漫画ではございません、チャックノリスの自伝、チャック全開、チャックノリス最強伝説というですね、もうチャック全開って時点でですね、もうタイトルが出落ちな感じがするんですけれども、実はこの本はですね、2009年にアメリカで発売されていましたが、やっと日本語訳が昨年の11月に出ました。この本をテレビまたはラジオの媒体でご紹介されることは決してないんじゃないかと。もしかしたらね、小ネタ超特急以外でこの作品を取り上げる可能性があるならば、それは間違いなく関根勤さんぐらいかなっていう感じですね。関根勤さんは、日本屈指のチャックノリスの大ファンでございます。さてさて、この本は何ぞやというご説明をしたいと思います。まずはチャックノリス、チャックノリスはですね、もう今受けてらっしゃいますけどチャックノリスはですね、アメリカの俳優で格闘家で財団運営、社会貢献など様々な活躍をしています。2000年代に入ってからはコラムニストやボランティア活動がメインとなり、スクリーンから遠ざかっていましたが、昨年公開されましたエクスペンタブルズ2でなんと久々のスクリーン復帰にアメリカの映画業界が沸きました。もともとチャックノリスは空手家でして、アメリカそして国際アマチュアチャンピオンとなり、68年にはミドル級国際空手チャンピオン、74年でチャンピオンを引退するまで6度の防衛を果たし、その後も様々な格闘技を学んだガチで強い格闘家なのですが、ブルース・リーがアクションを監修した映画グリーンベレーでマーシャルアーツアクターとして映画に参加したのをきっかけに、ブルース・リーと交友を深めまして、映画のアクション監修を共同でやり、そして伝説のブルース・リーの映画ドラゴンへの道のクライマックスシーンで戦う敵同士の役としてブルース・リーと対戦したシーンは現在でも名シーンとして有名でございます。そこからアクション俳優としてのキャリアが一気に花咲き、例えばですね、暗黒殺人司令、テキサススワット、地獄のコマンド、デルタホース、トップドッグをはじめ、シリーズ作品となりました地獄のヒーローは第5作まで作られました。劇中での、まあ、彼の役柄はですね、常にタフで、強く、完璧で、信念を曲げない、この姿勢をネタにしたファクトと呼ばれる文章がネット上で書き始められ、世界各国のファンが新たなファクトを書き加え続け、膨大な量となりました。例えば、まあ、ファクトの一例をご紹介すると、チャックノリスが生まれた時、泣いたのは医者の方だった。決して彼に触れてはいけない。チャックノリスが腕立て伏せする時、彼は自分の体を持ち上げているのではない。大地を押し下げているのだ。チャックノリスは迷子にならない。なぜなら全ての道は彼に通じるからである。まあこういったファクトが何百とあり、チャックノリスを主人公にしたね、創世記ができるんじゃないかというレベルぐらいになった頃、さすがのチャックノリスを本人も、おいおい、俺は人間だぜと宣言しとこうかなと思ったんじゃないでしょうか。この有名なファクトの数々について自分でコメントを書き、それについてのエピソード、生きる上での心情などを書き加えたのが、この本の内容となっております。まあそもそもはね、ファンのジョークから始まったこのファクトが、大きな柱の内容となってるんですけれども、まあ、映画の中だけでなく実際に実生活で自分に厳しく鍛錬を続け、さらにね、いろんな人々の手助けや支えになれたらと積極的な活動を続けている一人の、男性の真摯な生き方をこの本によって知ることができると思うんですね。まあ、多分ね、読み進むにつれて、まあ、この、チャックナリスがですね、本当に気合の入った愛国者で、ガチガチの保守党支持者であったりとか、あと全米ライフル協会の会員であるがゆえの文章については、若干やっぱ日本人なら違和感感じる部分も正直あるとは思うんですけれども、がしかし、チャックノリスという人間が現在でも多くの世代に勇気や希望を与え続けているっていうこともね、もうこれ確固たる事実でございますし、スクリーンの中と外がこんなに変わらない俳優さんって多分この先出てこないと思うんですよ。地獄のコマンドそのままですからね、実生活彼本当にコマンドなので、なのでまあそういう意味でですね、まあいろいろな人々がまあこれまあ実際ファクトを読んで勇気を持ったり、あとねアフガンとかの戦地に行かれてる方がチャックノリスが基地に慰問に来るっていうだけですごくね喜んでくれるらしいんですよ。我らのチャックノリスがとうとうやってきたぞとかって、そういう部分でねやっぱり勇気とか支えになってる部分ありますので、まあ単純にファクトを楽しむっていう意味でもこの本おすすめなんですけれども、ちょっとね一人のとんでもない俳優の 人生を垣間見るっていう意味でも、ね、楽しめると思いますので、ぜひぜひこちらの方を皆さんにおすすめしたいと思います。ご紹介したタイトルはチャックノリスのチャック全開でございました。ぜひぜひね、新年この本を読んで皆さん勇気を持っていただけたらと思います。次回の今月のこれのピックアップ予定のタイトルご紹介しておきましょう。こちらですね、講談社から、出ております、現在連載中でございます、荒川直志さんの4月は君の嘘、一応これね音楽ものの本になっております。こちらの方をご紹介したいので、お楽しみになさっててください。以上、小ネタ超特急、今月のこれのコーナーでした。
チューチューチ
ュー、お友達のみんな、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。毎回思います、ゲストの方を迎えた時は特にそうですね、1時間ってなんて短いんでしょうね、本当にもう。ちなみに次回のオンエア、先ほど申し上げましたようにバレンタインデーの2日前、
2日前、
ウッキウキしてる女子とか男子がいっぱいいる、2月12日の夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやっております、小ネタ超特急で検索してフォローしてくださいませ。番組中にツイキャスでコメントを寄せてくださった皆様、またアンケートをご投稿くださった皆様、本当にありがとうございました。ということで、本日はゲストに諸見里杉子様、そして住友子様をお迎えいたしましたが、いかがだったでしょうか。
なんか今年いいことあるだろうなって思った
、ね、何かしらの希望を与えられたそんな感じかしら。
そんな感じかな。っていうかね、もう喋り足りない、
まあ、本当ですよね。もうしょうがないんで、ちょっとね、局の社長と交渉して、はい、24時間ラジオをやりましょう、いつかこう、ね、番組編成と編成の合間ぐらいにね、ポッと入ったところを
無理くり上げて、ね、蓋開きそうで怖いよ。
サブカルが世界を救うみたいな。
そう、大事、絶対救うし、
だよね、だって母さん助けて詐欺だって救っちゃうからね。
救っちゃいましたからね、絶対救うと思います。そういうところもですね、押しながら、小ネタ超特急、今年も頑張っていきたいと思います。まあ、ということで、まあ、潤いたっぷりで新年を迎えられた私、本当に幸せでございました。それでは次回2月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
諸見里杉子と
住でございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
今年もよろしく。
届け愛という名の目。78.